ラジオドラマで聞く名作文学。
この果てしなく黒い大河はどこまで続くのだろう。どこまで遡れば彼に出会えるのだろう。
マーロー船長、この先に流木が沈んでいます。
慎重に回避するんだ。船底を破られるなよ。
アイアイさ。
流れは緩やかだが一瞬たりとも気が抜けない。まるでこの暗黒の大陸そのものが我々の訴状を拒んでいるかのようだ。
ジョセフ・コンラッド作、闇の奥。
河口にある営業所に配属されたのは半年前。
マーロー君、着任ご苦労。私が当出張所の支配人だ。
マーローです。早速ですが支配人、私の船はどこです？
ああ、君の船なら今修理中だ。
修理中？
君の前任者が現地人とのいざこざで命を落としてね。現地人の船員だけで動かしてみたんだが、たちまち座礁してな、ようやく引き上げたところだ。修理にはまず数ヶ月はかかる。
船長は急務ということでここに来たのですが。
修理用のリベットは発注してるが、いつ届くかは分からん。
リベット？リベットなら海岸の営業所で箱ごと放置されているのを見ましたよ。
この大陸では一時が万事この調子なんだ。まあ君もここの流儀になれることだ。熱病にだけはやられるなよ。君より丈夫そうなものが何人も命を落とすのを見てきたからな。
ほう。ベルギー人の支配人は私の見るところ丈夫さだけが取り柄の男だった。彼の無能さは直に露見した。支配人、リベットはまだですか？
まあ気長に待て、マーロー君。焦っても仕方がない。リベットを乗せたロバは先週出張所を出たそうだ。
その前の輸送隊は全員死体で発見されたじゃありませんか。
ここでは生き延びることが一番重要な仕事だ。見たところ君には私同様その才能があるらしい。
ほう。
まあ、あのクルツほどではないがね。
クルツ？ここに来てから頻繁に聞く名ですな。
君が船長としてアムステルダムの本社から呼ばれたのも彼にコンタクトを取るためだ。聞いてないか？
コンタクトどころか船の修理もはかどりません。そうこうしているうちにみんな熱病にやられてしまいます。
風の噂では奥地の出張所のクルツもどうやらやられたらしい。頑丈な男だったがね。
クルツ、どうやら本名ではないらしい。ドイツ語でチビという意味だ。我々イギリス人の発音ではカーツになる。
クルツには不穏な動きがある。彼は現地人と心を通わせることに精通した男だ。彼らとの間に絶大な信頼関係を構築した。
かなりの人物と聞いています。
彼が上流から送ってくるおびただしい量の象牙は我が社に莫大な利益をもたらした。彼の功績は計り知れん。だが彼は現地人と心を通わせすぎた。いつの頃からか一本の象牙もよこさなくなった。それどころか我々に対する重大な反逆行為を企んでいる節がある。彼は今後の奥地に彼だけの王国を築こうとしている。
王国？まさか。
いや、実際に彼に会ったことがあるものならその可能性は否定できない。彼はそういう男なのだ。
支配人の話は途方もなかったが、私はクルツという男に 俄然興味が湧いてきた。そうこうするうちにようやくリベットが到着し、船の修理が完了した。雇われ船長、ようやく出航だ。
ここらは水深が浅いです、船長。
ああ、のし上げたらまた岡暮らしだ。ヘマはしないよ。
焦らず行きましょう。クルツさんは逃げませんよ。
だといいな。
舵取りは洗礼を受けた現地人で気のいい男だった。
取りかーじ一杯。
支配人よりはよほど気が許せる。だが彼との関係も長くは続かなかった。
嫌だ、鎧戸を閉めろ。おそらく毒屋だぞ。
よくあることですよ船長、ここら流の歓迎みたいなもんだ。
やめろ、発砲するな。連中をいたずらに刺激するんじゃない。
それは無理だマーロ船長。我が社の現地人たち気が荒い。
撃つならもっとしっかり狙わせてください。威嚇の効果さえ上がっていない。
おい船長。
私のたった一人の部下、気のいい舵取りは飛んできた槍に腹を貫かれた。絶命するまでの間、私を見ていた彼の目が忘れられない。
クルツの仕業だ。
クルツが？
ああ、現地人を扇動してな。
だとしたら許せない。
これで君も分かったろう。彼は明白な反逆者だ。もはや一刻の猶予もない。
どうやら我々はすでに彼の王国に入り込んだ越境者になってしまったらしい。
夜が明けたら上陸隊を組織するぞ。クルツを捕らえるんだ。これ以上奴をのさばらすな。
相変わらずこの男は口先だけ威勢がいい。なぜなら上陸隊の指揮官は船長である私だったのだから。
いいか、迂闊に発砲するんじゃないぞ。まだ交渉の余地はあるはずだからな。
支配人の息のかかった現地社員の連中は私の命令などさらさら聞く気はないようだ。そこで私は意識的に彼らとはぐれた。彼らといてもろくなことはない。
誰だそこにいるのは。
撃たないでください。
撃たないよ、銃は持っていない。
おやおや、それは正気の沙汰ですか。
現れたのは妙に人懐っこい白人の青年だった。君は誰だ。
クルツの部下ですよ。いや、正式な社員ではない現地雇用ですけど。
君はロシア人だな。
はい、よくわかりましたね。
下流にあった出張所の廃墟で君のメモを見た。 R や N が裏返しだったからもしやと思っていたんだ。
それはご明察です。
単刀直入に聞こう、クルツはどこだ。
あなたを信頼してよいものか。
銃を持った別動隊の連中よりは信頼に足ると思うがね。
そのようですね。彼は重病です。もう自力では歩けません。屈強な人だったんですが、助けてもらいたいのですが、彼はあなたたちを信頼していない。
君は彼に信頼されているようだな。
まあ、ここでは唯一の話し相手でしたからね。だいぶ彼に感化されましたよ。
私もおそらく彼に会っていればそうなったろうな。噂を聞くだけで興味が湧いたよ。
それは残念でした。あなたはここに来るのが遅すぎた。
そのようだ。
それに歓迎されざる連中を連れてきてしまった。言っておきますが、クルツのここでの権力は絶大ですからね。彼が一言命令すればあなたたちは全員 生きては再び川を下れませんよ。
それは昨日思い知らされたよ。おかげで私の部下が死んだ。
それはお気の毒でした。あれは警告だったんですがね。
とにかくクルツに会いたい。
直に会えますよ。あなたのお仲間がどうやら彼を発見したようです。
なんだと。
私は消えます。どうやらあなたたちには歓迎されそうもない。
彼は身を翻しジャングルに消えた。あれからあのロシア人の消息はわからない。担架に乗せられ運ばれてきたクルツの姿は私を驚かせた。どこがチビだ。7フィートの大男だ。つまりクルツという愛称は壮大なアイロニーだったというわけだ。もっとも彼は骸骨のように痩せ細っていた。彼はすでに瀕死で船ではベッドから起き上がれなかった。
マーロー船長、あの男はどうなったかね。
彼はどうやら逃げおおせましたよ。あの後行われた焼き討ちでも彼の遺体は発見されなかった。
彼はいい弟子だった。母国に戻って革命でも起こすのではないかな。
私もどうやらあなたの理想主義にかぶれてしまったようです。
そっか。君にはもっと早く会いたかったな。
私もそう思います。あなたは一体あそこで何をやろうとしていたのです。
知りたいかね。
さあ。
私も伝えたいが説明には時間がかかる。私にはどうやらその時間がない。
それから3日後のことだった。
ああ、クルツさん。
闇だ、闇だ。恐ろしい、恐ろしい。
彼は戦場で息を引き取った。
ふん、死んだか。自業自得だ。
彼らはクルツを恐れていた。それは間違いない。クルツの存在はその亡骸とともに闇に葬られ、彼が夢見た理想も葬り去られた。私も間もなく会社をお払い箱になった。クルツの危険思想にかぶれたということでイギリスに戻ってもしばらくは監視される日々だった。ようやくほとぼりが冷めた頃、私は一人の女性を訪ねた。クルツの婚約者だった。
マーローさん、あなたはあの人の最後を見とったのですね。
はい、立派な最後でした。あの人にふさわしい。
それでマーローさん。
はい。
教えてください、あの人の最後の言葉を。
それは
闇だ、闇だ。恐ろしい、恐ろしい。
それはもちろんあなたのお名前です。
やっぱり。
クルツが垣間見た深い闇は私の心にもしっかりと根を下ろした。私はそれをあの人にも伝えるのがあまりにも忍びなかったのだ。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。 そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。